教えて大人木さん、
大切なお金について。今の生タイトルちょっと勢いがなんか良すぎたね。こういったほのぼのとした音楽だったんだね、テーマソングがね。
いいと思います。勢いつけていきましょう。
勢いつけていいですか。はい、はい、毎月第3水曜日の放送ですね、教えて大人木さん、大切なお金についてのお時間です。
はい、
このコーナーはこれからの人生で大切なお金について分かりやすく解説いただくコーナーです。
はい、スタジオにはファイナンシャルプランナー大人木道博さんお越しです。大人木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
良かったですよね、勢いがあって。
勢いがあって良かったです。
ありがとうございます。いや本当ちょっとね、髪薄くなってきたんですけど。
もうその話でね、
同級生がね、
ワイワイやってましたけれども、はい、はい、
この間ね、マネキュアスお二人やられたんですよね。
そうなんです、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの佐賀からもですね、来てくださってたり、親子で来られてる方もいらっしゃったかな。すごく皆さん真剣で書かれてましたもんね。
そうですね、もう結構たくさん集まっていただいて、おっしゃったように本当真剣に耳を傾けてもらって、今だいぶねこうやってあの面談も進んできて、はいはい、皆さんですね、やっぱり聞いてよかったっていう話していただくんで、よかったなと思います。
本当ですね、
大人木さん、生大人木を見られた方はね、本当にもう爽やかだな、ね、亀ちゃん菊ちゃん言うこと嘘じゃないなって分かってくれたでしょうね。
そうそう、感じていただけたかと、ね、今回 NBC の1階 の、 あの、お部屋でロビーで行ったんですけど、いい雰囲気でしたね。
いや本当、今まで3回やらせてもらったんですけども、なんか僕の中で一番、いい雰囲気だなと思って。
どうなんですか、親子で来られた方ってのはやっぱり18歳その若い息子さんとかお嬢さんとかは来られましたなんか、
お嬢さんと来られたみたいなんですけれども、ただ、20代ぐらいの
20代ぐらいの、
はい、
まあ、でもね本当成人年齢がね引き下がって、やっぱり若い世代でもやっぱ、将来のことをね考える方多いでしょうからね、今はね。
そうですね、でね、親子で考えられるっていうのもあんまりないので、そういう点ではこういう問題っていうのはですね、親子で本当考えて、いいと思いますね。
また次回もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ今回はどのようなお話になりますか。
今日はですね、先日ちょっと面白い記事っていうか、興味深い記事がこう出てたので、それについてねちょっとお話したいなと思うんですけれども、遺族厚生年金の男女差解消へっていう記事が出てたんですね。ご覧になりました？
いえ
ですよね、結構小さい記事だったんですけれども、ただ、ね、長崎新聞にも出てまして、で、そもそもね、遺族年金っていうのはね、ご存知だと思うんですけれども、
家族亡くなった時にこう入る年金のことですね。
そうですね、公的年金の機能の一つで、おさらいになりますけど、全部で3つあったと思うんですね。老齢年金、それから障害年金、それと遺族年金、その中の一つの遺族年金なんですけれども、これって今男女差があるんですね。
それは亡くなられた方の男女差ってことなんですか、もらう方の男女
差。そうですね、もらうことに対する男女差があるということなんですよ。どういうことかというと、例えばですね、夫婦にお子さんが2人いたとします、旦那さん会社員ですよと、で、そうした場合、旦那さんが亡くなったとすると、遺族年金が奥さんのもとに届けられるわけなんですけれども、この遺族年金2種類あって、基礎年金と厚生年金、で、基礎年金はお子さんの数によって決まってきます、もらえる額が。1人だと100万円、お二人だと120万円、で、3名以降だと、プラス7万円ずつ127というような感じになるんですけれども、
初めて知って、
これが18歳まで受け取れるんですね、お子さんが、お子さん年齢が、
未成年の子供に対してとかですね、
で一方厚生年金、厚生年金は、旦那さんが年金の保険料をどれだけ納めたか、これによって決まってくるんですね、もらえる額が。例えば、仮にお給料30万円だったとすると、40万円前後ぐらいかなと、イメージするといいと思います。これが一生涯受け取れるんですね、奥様が、こういう制度なんですよ、なのでちょっと整理すると、今のケースでいくと、基礎年金で120万と厚生年金で40万、なので、大体160万円ぐらい年間受け取れると、こういうことになるん
ですね。年間ですね、
でそれでまあ生活を立てていこうと、うん、こういうことになるんですけれども、はい、これが仮に旦那さんだとすると、要は奥様が亡くなったとするとどうかと、いうことなんですけれども、基礎年金は同じです、
はい、
うん、同じなんですけども、はい、厚生年金に差があるんですね。
あ、
厚生年金の場合ですと、
はい、
まあ、もらえる額は一緒です、はい、奥さんがどれだけを払ったかによって決まってくるんですけど、期間が18歳までなんですね、お子さんの年齢が。
ほう、
さっき終身って言いましたよね、
はいはいはい、
奥さんは一生涯もらえるのに対して旦那さんだと18歳までしか。
ああ、そういうことか。
は
あ、あれ、奥様が正社員であってもですか。
そうです。
ほう、
不思議ですよね。
ほう、旦那は働けばいいじゃないみたいな感じなんですかね。じゃあね、
もともと制度自体が、1960年代にできたものなので、まあ我々が生まれる10年以上前の話、
60年ぐらい前の話なんですね。
はい、そっか、専業主婦っていうのが基本の考えにあるわけですけども、
そういうことか。
だからスタートの頃は旦那さんは一切もらえなかったんですよ。これが一度制度改正があってもらえるようになったんですけど、18歳までよと。
それをその男女差を解消していきましょうという、見直しましょうっていうふうになってきてるんですね。
もう一つ、
もう一つ、はいはい、
でさらに不思議なのが、はい、お子さんがいない時です、
はい、
うん、いない時だと、うん、奥さんの場合ですと、奥さんの年齢が何歳かによって決まってくるんですけれども、うん、30歳以上か未満かと、
うん、
30歳未満だと5年間です。
うーん、5年間もらえる、う
ん、以上だと一生もらえるんですけれども、
はほう、
うん、
それ、
で今度旦那さんの場合ですと、はい、今度55歳かどうかというふうになるんですね。
55歳、
はい、奥さんが亡くなって、うんうん、旦那さんが受け取るとした場合、
は
あ、旦那さんの年齢が55かどうかっていうこの謎のルール、
うん、はい、55以下だったら
もらえないんです。
55以上だったら、
55だともらえるんですけれども、うん、なぜか60歳からっていう。
え、今主婦って言ったの、主婦の夫が夫って書く主婦の方もいらっしゃるじゃないですか、奥様が働いて旦那様が家庭のことをされるっていう、そういう場合とか
ね、
どうなってるんでしょうね。
まあそういったところがあって、まあ、現代の、まあ生活スタイルに合ってないんじゃないかというところで、まあ、こういった議論を今度の夏ぐらいから始めますよっていう記事だったんですね。
うわー、そう、知らないこといっぱいある。
知らないね。
で、いざそういう時になってみないと、こうそういうのも調べたりとかしないので、あ
ー、ねえ、ね、今後はね、男女の問題も出てくるし、ね、LGBT とかですね、うんうんうん、同性婚とかになってくると、まあ、こういったところってもっと浮き彫りになってくるので、うん、まあ、そうなる前にちゃんと制度を、設計しておこうと、こういうことだと思うんですけども、
しかも今の制度をちゃんと仕組みを理解しておかないと、うん、損したりだとか、もらえると思ってたのにとかね、うん、残念な気持ちになる場合もあるわけですね。じゃあね、
そうですね、はい、
いや、知らなかった。今日も勉強になりましたね。
ありがとうございました。
これでね、初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれませんしね、うん、これをきっかけにさらにいろいろこう勉強していくのもいいかもしれませんね。
はい、
はい、今日もファイナンシャルプランナー音薙道博さんに伺いました。音薙さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて音薙さん、大切なお金についてのコーナーでした。